区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は太子堂区民センターをご紹介しています。今回も引き続き太子堂区民センター運営協議会会長門尾義明さん、太子堂区民センター事務局長野村達三さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は主に太子堂区民センターの施設や防災のお話をお伺いしました。今回はイベントや講座をご紹介したいと思います。太子堂区民センターは32人の運営協議会の皆さんで年間17の事業を展開されています。昨年度は改修工事、さらにコロナ禍の影響で予定していた事業はほとんど中止になりましたが、今年度は感染状況により事業を変更する可能性もありますが、感染対策を徹底しながら可能な限り事業を実施していきたいと考えていらっしゃいます。こうした中、本来どのような事業を行っていらっしゃるのか、すでに実施された事業や今後予定されているイベントについてお話をお伺いしたいと思います。さて野村さん、今年の6月に発行された太子堂区民センターニュースを拝見しているのですが、リニューアルオープンの模様や地域の方と花植えをされているお写真が掲載されていますね。今年の5月に花植えを実施されたそうですが、こちらについてもお聞かせください。
施設のリニューアルオープンに合わせてコミュニティ花植え事業を立ち上げました。運営委員と地域の方が協力し、北側道路沿いにある花壇スペースと入り口近くの植栽フラワーポットなどに5月と10月に季節の花植えを実施する事業です。第1回は5月25日に行いまして、ゼラニウム、ペラルゴ、植栽の周りにはアルメリアを植えました。またロビーの窓から見えるフラワーポットにはペンタスやひまわりを植えました。世田谷区と緑と花いっぱい協定を結び、秋には世田谷区から花の提供を受けることになっております。花植えの事業を通じて景観だけでなく地域交流が促進されることを期待しております。
お花が来館される方へのおもてなしにもつながります。秋の事業も楽しみです。ところで太子堂区民センターには三大イベントがあります。三大イベントの一つ、今年7月に実施された街角コンサートについてお聞かせください。
街角コンサートは年2回は行われており、毎回100人を超える応募がある大人気のイベントです。2月と7月に実施されるコンサートですが、昨年はコロナの影響で開催を控えておりました。今年は定員数も40人に縮小しまして、感染対策も徹底しながら、ようやく7月11日に1年半ぶりにウキウキワクワクマリンバコンサートと銘打って開催できました。今回はマリンバの演奏でしたが、体育室を使用して三味線、サックス、バイオリンなどさまざまな演奏家にお声をかけております。クラシックや誰もが知っている親しみやすい曲などを交え披露していただき、地域の皆様にさまざまな音楽のジャンルにを触れていただける機会の一つです。
来館してくださった方やご出演くださった演者の方からはどのようなお声がありましたか？
先日行われたコンサートの参加者からは、このコロナ禍で生の素敵なコンサートを聴けて楽しかったです。出す音が目から耳から入り、とても刺激になります。長年マリンバデュオを続けているお二人の息が合っているのに感激しました、との声が寄せられました。また出演者からは、久しぶりに演奏して皆さんが聴いてくださることに感動しました。 私たちも出演させていただき感謝でいっぱいですとおっしゃっていました。
そして音楽というとお子さんが参加される音楽イベント子ども音楽祭も人気のようですね。野村さん、こちらの子ども音楽祭のお話をお聞かせください。
はい、子ども音楽祭は例年9月に実施しています。今回で14回目を迎えます。周辺の区立小中学校12校の子どもたちに声をかけて参加してくれます。例年100人ほどの応募があり、大志堂区民センターの和室を使用して実施していました。子どもたちのダンスや合唱、楽器の演奏で和室が熱い熱気に包まれます。その他、音楽をテーマにした絵の展示発表も行っています。今回は9月5日に開催を予定しておりますが、発表の場を大切にしたいという思いから、1グループずつの発表に対してその関係者の方のみご来場いただく形をとり、密にならないように感染対策に配慮しながら進めております。また絵の展示も当日のほか9月7日から11日まで区民センター内に展示を予定しております。
この絵の展示なんですけれども、どんな絵の展示があるんですかね。音楽をテーマにしたということは、楽器の絵を描いたりですとか、そういった絵が飾られるんですか。
そうですね、楽器ですとか、その音楽祭で歌ってる姿を絵にした絵とか。
やはりお子さんによって全然ね、表現が違いますから、毎年そういった絵を見てすごく楽しんでいらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。絵の展示は9月7日から9月の11日まで行われるということです。そして子ども音楽祭は9月5日に予定されています。そして同じくお子さんが参加されるイベントで5色100人一首大会もあるんですね。
子ども音楽祭と5色100人一首大会は、運営協議会の委員を兼務している青少年委員の皆さんを中心に運営を行っております。この5色100人一首大会は平成7年に地元での大会を開こうという目的で始まり、全国に広がりました。大志堂区民センターでも児童生徒事業として15年以上前から1月に開催しています。周辺の12校の子どもたちが学校の枠を超えて100人一首を通して交流を深めています。また新たに絵の部門も開設し、100人一首の歌の豊かな心と風景に思いを寄せた作品が集まっています。
やはり100人一首を通じて他校の生徒さんと交流の機会を持てるというのも貴重ですね。最後に運京最大のイベントの文化祭についてお聞かせください。文化祭は今年の11月に実施される予定でいらっしゃるそうですね。
文化祭に限らず、どの事業もコロナ禍での開催になるので、参加者が限定的となり、これまでと違いたくさんの方に参加いただいたりご来館いただくことは叶いませんが、感染対策を十分に取り、最大行事である文化祭を実施する予定です。2日間かけて歌、踊り、楽器演奏、作品展示等を予定しております。
地域の皆さんの作品が集まる2日間ということで、やはり文化祭はまだ区民センターを利用したことのない人でも、どんなことを日頃やっているのか、それを知るきっかけにもなりますよね。ところで会長の加納さんは10年以上運営協議会に携わられていて、はい、地域の方の作品や歩みに長く触れてこられたと思います、
はい、
特に文化祭の催しの中で楽しみにされている作品、うん、展示、うん、発表などはありますか。
はい、文化祭は茶道、展示、演芸、音楽など各部の部長を中心に進めていただいております。これまで行ってきた文化祭の見どころですが、茶道では当日用意した茶碗、花や生け花を紹介するなど、本格的な茶道の体験ができます。展示の部では水墨画、絵、手紙や折り紙の実演体験を行っておりました。演芸の部では名取の方の踊りや90歳を超えて詩吟など演じております。音楽の部では雅楽やリコーダーの演奏などが見どころでした。今回はコロナにより参加を見合わせる団体や 一般の方がご覧もできない中での開催となります。残念です。コロナが収束しましたらぜひご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます。今年の文化祭は11月27日、28日を予定しています、はい、そして講座についてもお伺いしたいと思います。野村さん、太子堂区民センターは文化学習講座、健康講座充実していますね。こちらの講座などについてお聞かせください。
文化学習講座の第1回は中止となりましたが、計画では年3回、健康講座は年2回と幅広く地域の方に楽しんでいただけるようにさまざまな講座を用意しています。例えば文化学習講座は折り紙教室、気象予報士による天気予報の見方、聞き方等を行ってまいりました。また健康講座では栄養と運動のお話やスポーツ吹き矢の体験講座を開催しておりました。今後実施する文化学習講座としては9月に自宅で過ごせる我が家の防災、在宅避難の進めを予定しております。
参加方法は8月の25日の区報に申し込み方法が載っていますので、ぜひチェックをお願いします。さてそろそろお時間になりました。最後一言ずつ、加納さん、野村さんからどんな区民センターにしていきたいか展望をお聞かせください。まずは野村さんからお願いします。
運営協議会の事業を通して地域の皆さんと一層の交流ができればと思っております。運教事業を体験した子どもたちがやがて成長し、いずれ運教事業を運営する側で地域の支え手になることを夢見て、事務局として運営協議会を今後もサポートしてまいります。
ありがとうございます。それでは最後に加納さんから一言お願いいたします。
はい、私ども運営協議会は事業を通して地域に貢献してまいります。これまでも文化祭の開催には地元の高齢者クラブや施設の利用団体が担っていただいています。また地元の小中学校にご協力いただきながら児童生徒授業を実施しているところです。今後は近隣大学や地域の法的団体とも連携し、施設を拠点として利用団体と地域の方と連携を図り、地域に貢献していく運営協議会を目指してまいります。以上でございます。
ありがとうございました。
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 今月は太子堂区民センターをご紹介しました。来月は宮坂区民センターをご紹介します。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。